で今日はですね、このキリストの謙遜に習うという題でお話をいたします。そして、今日の説教要約はですね、このプログラム用紙の右下に書いております。でこのことを前のスライドでも表しておりますので、その箇所をお読みしたいと思います。パウロは一章後半において外なる敵の存在に触れましたが、二章では教会内の対立に触れ、外も内も皆が一致することによってこの問題を乗り越えることができることを述べています。この一致のためにへり下る、この一致のためにへり下りが必要です。そのへり下りを私たちはキリストの謙遜に習うのです。この謙遜は私たちの社会生活において非常に重要な役割を果たすことになります。このような要約に従ってお話を進めていきたいと思います。で、私のですね、大事にしている言葉、いつも生活の中で思い浮かべる言葉というのがこの三つの言葉であります。ヘブル5章の6節、それからヤコブ4章の10節、ヤコブ4章の6節、これは前のスライドにも表しました。まずヘブル5章の6節は、ですからあなた方は神の力強い御手の下にへり下りなさい。神がちょうど良い時にあなた方を高くしてくださるためです。ヤコブの4章10節は、主の御前でへり下りなさい。そうすれば主があなた方を高くしてくださいます。ヤコブの4章6節、神は高ぶる者を退け、へり下る者に恵みをお授けになる。この3つの言葉はいつも思い出すのは、私たちの人生においてこの言葉通りだと思うからであります。で、このような言葉は私は人生の中で、日々の生活の中で絶えず思い起こして、これから外れていることが多々ありますので、思い起こしては心をもう一度へり下らせて、そして物事に当たるようにしております。で、ここで述べられている御言葉はですね、私たちは何も勝利を取るためにへり下っているわけではありません。また私たちはこの恵みをいただくためにへり下っているわけではありません。また私たちは高くされるということを期待してへり下っているわけではないのであります。私たちは私たちの救い主主イエス様がへり下ってくださった。そのために私たちはその救い主に倣って、私たちはこの人生を生きていきたい、そういうことを思いますので、へり下るのであります。しかしこのへり下るということは社会生活の中でものすごく大事なんですね。このへり下るということは、やがては私たちは知らない間に、また思っても見ないときに高く上げられるという経験につながっていくからであります。私は先日ですね、今コロナのいろんな感染があるために、Zoom という手段を使って会議を開いているということはよくあると思います。で、かなり定着をしてきましたけれども、皆さんがマスクを取って顔を合わせて、また街に出て、また楽しい時間を過ごしているということも素晴らしいことだと思います。で、先日ですか、少しまだコロナの感染の中にいるときに、Zoom という手段を用いて会議を開き、それをそのところに招かれて出席をいたしました。で、その会議というのは、この3月に大学を卒業する学生たちが出席をしておりました。その会議に出席をしておりました。で、その大学の先生が、 学生たちに少し話した後に、私にですね、竹川さん、卒業する学生たちに社会人として何か大切な一言を話していただけませんか。急にそういうふうに頼まれたわけであります。私は何をしようかな、何を話せばいいかな、そうだ、自分が今まで経験した中で一番大事だと思うことを話そう。このように思って話し始めました。で、そこでどんな話をしたかと言いますと、人生において大切なことは良い人に出会うことですよ。そのことを期待してこれから人生に出発してください。このようにお話したんですね。これで終わったと思ったら、一人の学生が突然ですね、質問をするわけですね。どんな質問かと言いますと、彼はこう質問しました。その良い人に出会う方法はどうすればよいでしょうか。私は突然そういうことを言われてもと思ったんですけれども、まあその良い人に出会うということが人生を変えるということを私から聞いた学生は、おそらくこれから育っていく中でどういうふうにしたらそういう人に出会うことだろうか、このように考えたに違いない。それはその質問も最もなことであると思いました。そしてどう答えようかなと思っておりました。そしてこのように言いました。実は良い人に出会う方法はありません。それは私を選ぶのは相手の人だからです。ですからどのような状況の中でも、自分がたとえ満足していない仕事に就くときにも、一生懸命その仕事をすることであります。それとその時それを見ている人が君にとって良い人になります。このようにお話ししたんですね。自分が考えてもいないほどいい答えが出たんですね。それで実はですね、このようなことはですね、突然出てきます。この話はですね、置かれた場所で咲きなさいという渡辺和子さんの本にも書いてあります。私はたくさんこれ買ってですね、いろんな人にあげてたんですね。そして自分もこの言葉から、置かれた場所でどんなつまらないと思っても、無意味だと思っても、しっかりとやってる時に誰かがそれを見てくれて、ちょっとお願いしたいことがあると言って声をかけてくださる、そういう経験をしたものですから、この先ほどの言葉を学生たちに与えたわけであります。で、この渡辺和子さんの本というのは、そういう本がよくたくさん書かれて、内容が書かれております。この右側のどんな時でも人は笑顔になれるって、この中にもへりくだるという箇所があるんですね。大きなことをしたいと願って神に求めたのに、へりくだるように私に病が与えられた、このような箇所もありました。この右側の本の73ページであります。で、そのようにですね、私たちは神の前にへりくだっているときに、実は思ってもいないチャンスが与えられるということがたびたびあるんですね。ただ私たちはそれを期待しているわけではありませんが、そのある時に高くされる。それはイエス様が十字架にかかって私たちの救いを達成し、そして呪われた者となってくださった。その後に父なる神は私たちの救いを完成して、主イエス様を高くしてくださった。その言葉が今日の最後に出てきますが、テキストの最後に出てきますが、そのように私たちも同じような形で高く上げられるということがたびたびあるんですね。ですから私はこの言葉が先ほど言いました、ヘブル5章の6節、ヤコブ4章の10節、ヤコブ4章の6節が大好きであります。で、今日のテキストは2章の1節から始まります。こういうわけですからという言葉から始まるんですね。 で、これは一章の終わりの言葉を受けています。どういうわけかと言いますと、こういう言葉が一章の終わりに書いてあります。反対者たちに驚かされる、共同訳聖書は脅されることはない。それから29節はキリストのための苦しみも賜った。このピリピの町でパブロはイエス様は救い主だ、イエスはキリストだと述べ伝えたために大変な迫害にあって牢に入れられたわけであります。ですからこのパウロの人生ですね、思ってもいなかったこの苦難に出会うわけであります。反対者に脅される、キリストのための苦しみを賜った、こういう経験をパウロはしておりました。だからこのような外敵の中で私たちはどうすればその外敵に向かって勝利を取るか、その問題を解決するか、それはこの一章の27節28節に書いてあります。前のスライドに書いてあります通りであります。あなた方は霊を一つにして、これは共同訳は一つの霊によってしっかりと立ち、心を一つにして福音の信仰のために共に奮闘しており、またどんなことがあっても反対者たちに驚かされることはないと、こう書いてあります。ですからここで27節で特に書いてあるのは一つになるということであります。私たちが、小さくは家庭ですね、一つの家庭の中でみんなバラバラになっていきますと子供はうまく育ちません。やはりこの家族が一致しているということが大事ですね。ですからそれはまたもう少し大きくしますと、学校のクラス、あるいは社会の会社の中の一つのセクションですね。そこで皆が心を一つにすると良い仕事ができる、また本当に気持ちのいい時間を過ごすことができる、こういうことであります。ですから私たちはまずですね、外敵に向かうというところ、時には、私たちは一つにならなければならない。心を一つにして、また一つの霊によって、これは一つの霊によってというのは、私たちの内側にイエス様の霊があります。その霊によって私たちが導かれてという意味であります。とにかく一つになる。その時に私たちは、いとも簡単にですね、その問題を乗り越えていくことができるということであります。私はですね、今話したように何事にあってもそうでありますが、私はあるとき、この昆虫の世界にもそれが当てはまる。すべてのことにそのことが当てはまる。外敵がやってきたときに、その、外敵に向かうときに昆虫もその一つになるということを実践してるんですね。で、今示そうとしているのは実はこの話です。あるときこのミツバチがミツバチの巣を見つけまして、どうなってるのかなって見てましたら、蜜を運んで帰ってくるんですね。ところがちょっとこう右の方を見ますと、オオスズメバチがおるんです。で、その帰ってくるミツバチをヒューッと来てカクッと食べて、で、むしゃむしゃと食べてしまうんですね。なんとか しなければならない。しかし、相手はオオスズメバチです。で、私はですね、これは、ミツバチを助けたら、私はオオスズメバチに追いかけられると。オオスズメバチに追いかけられて、死んだ人もいますね。だからここは、ミツバチを見殺しにしたわけです。で、ところがですね、どうしたらよかったかなと思って、その後心配して帰りました。そして、テレビをつけますと、一つのドキュメンタリー番組があってたんですね。 実はね、そのようにしてミツバチは巣に帰ってくるときにオオスズメバチが待ち構えていて食べられるけれども、一歩そのミツバチの巣の中に入れば、今度はオオスズメバチが殺されるんです。こういうふうなことを見出した学者がいるんですね。で、その写真を今前に示した通りであります。で、どういうふうにして殺すんかなと思いましたら、何も別に武器を持って戦うんではないんですね。このオオスズメバチのところにみんなが集まってくるんです。みんなが集まってきて、そして、胸の筋肉をですね、震わせて体温を47度に上げるそうであります。で、オオスズメバチの死んでしまう温度が45度でありますので、このオオスズメバチはこのミツバチの巣に入ってみんなが力を合わせたことをし、体温を上げてこのオオスズメバチを囲んだときに、このオオスズメバチは死んでしまうんです。で、このミツバチの方は実は死ぬ温度は50度なので、47度に上げても別にミツバチは死なない。しかしオオスズメバチは45度で死んでしまいますので、そのようにして死んでしまう。で、この後のテレビを見てますと、このミツバチはこうバラバラにまた解散しますと、スズメバチはゴロンと死んでるんですね。ああ、苦難に出会うときに私たちは力を合わせなければいけないんだな。この昆虫でも知ってるんだ。そしてパウロはここのところで、私たちは、外の敵に対して乗り越えていくときには皆力を合わせなければいけない。こういうわけですからという2章1節が始まります。で、教会はですね、外の敵に対して勝利をしても、内の問題、内なる敵によって崩壊することがしばしばあります。そこでパウロは内側の問題に対しても教会は一致を保たなければいけない。外の敵に対しては一致しなければいけないけれども、その原則は私たちの教会の中においても同じことなんだと述べているのであります。2章の1節2節に目を落としますと、こう書いてあります。こういうわけですから、もしいくらかでも、これは共同訳の訳ですね、キリストにあって励ましがあり、愛の慰めがあり、御霊の交わりがあり、愛情と憐れみがあるなら、私の喜びが満たされるように、あなた方は一致を保ち、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、志を一つにしてください。このように教会の中の問題に目を移したときにも同じ原則なんですよということをパウロは述べています。このピリピの教会というのは非常にパウロを支えた優しい気持ちのある教会であります。ガラテヤ人への手紙とかコリント人への手紙のように、混乱を、多くの混乱があった教会ではありません。しかし、そのような教会であっても、この2章3節を見ますと、次のところですね、何事でも自己中心や虚栄からすることなくと書いてあります。やはりその自己中心や虚栄から行動を起こす人たちがいたということですね。また4章の2節に、ここは示しておりませんが、もう少し読んでいって4章の2節に参りますと、指導者たちの不一致が表されております。で、このような内部の問題についてパウロは2章の最初で取り上げようとしているのであります。パウロはこの自己中心と虚栄は教会の一致を 乱すところの二大病原菌であると述べているんですね。自己中心、自己中心と虚栄というもの、教会の平和を乱す二大病原菌である。例えばこの自己中心というのは、一人一人が自分の意見や考えにこの頑強に固執する。そうするときに、一致が保たれないですよね。そういうことは混乱になります。また虚栄というのは、自分の名誉を張るということでありますから、名誉心ですね。この虚栄と自己中心と虚栄というものは、この二つの病原菌は教会の一致を破壊するものであります。この二つの病原菌を回避する方法は、ただ減り下ることしかありません。家庭でもそうです。お父さんとお母さんがしょっちゅう喧嘩をしている。で、こう片方が減り下っておれば、もう片方も減り下るのにという場面がたくさんありますね。ですから私たちはこの自己中心や虚栄ということは、まあこの家庭も破壊するし、その職場も破壊していくわけであります。そこで私たちはそれを解決するためには、減り下って互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい、自分のことだけでなく他の人のことも顧みなさい、この3節のですね、この途中2行目ですね、減り下って互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい、自分のことだけではなく他の人のことも顧みなさい。まあこれを私たちは実践しなければなりませんね。で、私たちは皆この減り下ることに実は困難を覚えています。ライバルがいたら減り下れませんね、私の方が偉いに違いない、こんなふうに思ってしまうんですけれども、それではうまくいかない。私たちは本当にイエス様が、私たちの救い主であるイエス様がそのように私たちにしてくださったのでありますから、神の御姿である方が人の姿となって、そして私たちに使えるものとなって来てくださった、これが私たちの救いであります。イエス・キリストは十字架にかかってまで私たちを救おうとされた、それが神の手段であります。ですから私たちは、自分には困難であると思っても祈りつつ、そしてイエス様のことを思いつつ減り下るという訓練をしなければなりません。2章の6節を見ますと、この後ですね、3章3節4節5節と今来ましたけれども、次の6節に、5節のところに書いてますね。あなた方の間ではそのような心構えでいなさい、それはキリストイエスのうちにも見られるものですと書いてあります。2章6節から11節に至るまで、これをまず2章の6節から2章の8節までお読みいたします。2章の6節は、キリストは神の御姿である方なのに、神の在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして使える者の姿を取り、人間と同じようになられました。人としての性質をもって現れ、自分を卑しくし死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。こう書いてあります。キリストは本来神の御姿である方であります。そのお方が人間と同じようになられた。その人間の形は同じようになられただけではなくて、主イエスは使えるものとなってくださったということであります。王や身分の高い人にではなく、よりにもよって使えるもの、しもべとなって私たちの世界にやってこられました。で、このことをですね、イザヤは旧約聖書の中でこのように述べております。 52章の14節から53章の3節なんですけども、こう書いてあります。多くの者があなたを見て驚いたように、その顔立ちは損なわれて人のようではなく、その姿も人の子らとは違っていた。彼には私たちが見とれるような姿もなく、輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもない。彼は蔑まれ、人々からのけものにされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかった。紀元前700年のイザヤは誰を見てたんでしょうか。具体的な人物がそこにいたかもわかりません。しかしイザヤは御霊によってその人物を見ながら、はるか700年後に現れる救い主を見ておりました。それがイエス・キリストであります。神の御姿である方なのに私たちのもとへ来てくださった。それも使えるものとして救い主となって来てくださった。そのことをイザヤは言い当てていたのであります。もしイエス様が王や権力者としてこの世に来られていたなら、もっと効果的に人類を説得することができたかもしれません。もし天にある十二軍団のこの兵士たちを引き連れて私たちのもとに来られたなら、もっと簡単に人類を主の前にひれ伏せ触れさせたかもしれません。しかし神はそのような方法を取られなかったのであります。最も貧しいこのイザヤが述べたように、しもべの姿をとって私たちのもとに来てくださったのであります。それはへりくだる者にしか神が見えないことを私たちに明らかにするためでありました。主イエスは山上の説教で開口一番、この心の貧しい者は幸いです、天の御国はその人のものだからですと言われました。この言葉はここにありますね。心の貧しい者は幸いです、天の御国はその人のものだからです、ここから説教が始まるんですね。で、自分の心が貧しいと気がつくためには、実はへりくだっていなければそれは気がつかないんですね。自分は偉い、自分は傲慢だ、何でもできると思っている人は自分の心が貧しいことに気がつきません。本当に、そういうことはよくありますね。私たちも調子に乗っているときにはそうなります。しかし実際落ち着いて考えてみれば、そして自分の惨めさを考えてみれば、へりくだったときに神の力が見えてくるんですね。ですから私たちはこの高ぶった心には神は見えないということであります。そのことを教えるために主イエスは貧しいしもべの姿をとって私たちのもとに来てくださったのであります。そして来てくださっただけではなくて、十字架にかかって呪われてくださったと書いてあります。ここのガラテヤの三章の13節ですね。イエス様は単なる人として来られたわけだ、人として来られただけではなくて、十字架にかかってですね、そしてその呪われた者、罪人として私たちの身代わりとなって死なれました。ガラテヤ人への手紙の3章13節にパウロはこう書いています。キリストは私たちのために呪われたものとなって、私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。なぜなら、木にかけられるものはすべて呪われたものである。こう書いてあります。 実は十字架にかかって私たちは呪われてしまわなければならなかった。神を神として崇めなかったわけであります。しかしその私たちの身代わりになってキリストは私たちの罪を全部背負って十字架にかかられた。そのことはこのガラティアの3章13節に書いてあります。実はこのキリストが呪われたものとなられたのは私に代わって呪われたものとなってくださったということであります。私たちに代わって呪われたものとなられ十字架の死にまで従われたのであります。ここに父なる神の最終的な救いの計画が実現しました。そして聖書はこう書いています。それゆえに神はキリストを高く上げて、そのことを言いますね。それゆえに、2章の9節、それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの御名によって天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての口がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためです。9節から11節はそう書いてあります。これはですね、私たちにも当てはまります。私たちもキリストの謙遜に習うものとなるならば、私たちは思いもよらず、父なる神によって高く上げられるものとなることができるのであります。そのことを主イエスは私たちのために、身をもって表してくださったのであります。お祈りをしたいと思います。父なる神様、私たちは高慢なものであります。へりくだることが難しいものであります。しかし私たちの愛する主は、神の姿を捨て、人の姿となり、また使えるものとなって私たちの身代わりとなって十字架にかかってくださいました。このイエス・キリストの謙遜を思うときに、私たちもなおこのことに、この姿に倣って、私たちもへりくだらなければならないということを知りました。私たちはそのときに、ちょうど良いときに、神は私たちを高くしてくださるという約束も与えてくださいました。そのことのゆえに感謝をいたします。どうかこの人生の中で、社会の生活の中で、なおへりくだって、あなたの力によって高く上げられるものとして私たちが導かれますようにお祈りいたします。主イエスキリストの名前によって祈ります。アーメン。